ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
こんにちは、ヒューマンアカデミー那覇校声優専攻6期の初めてのラジオ制作始まりました。
今回は太田グループと又吉グループの制作でお送りします。お楽しみに。
トイレにはそれはそれは綺麗な女神さん。
あー、それ知ってる。トイレの神様でしょ。
うん、いい歌だよね。でも夢のトイレの神様見たことない。
うん、まあいないと思うけどね。
いるよ。
誰？
純白のトイレの神様、トトちゃんだよ。
うわ、汚い。
汚くないよ。日本のトイレは世界に誇れる美しい文化なんだから。何も知らない二人にこれからトイレのことについて教えてあげる。
太田智美です。
新垣夢乃です。
奥島奈々子です。
ヒューマンアカデミー那覇校声優専攻6期、太田グループはトイレについて。ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
憧れて、
ゲームクリエイター
イラストレーターって夢だったんですよ。
なりたい自分にここでなる。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校
0120で GOGO 那覇行こう。
トイレのことについて教えるってただ流して終わりでしょ。
二人が思っているよりもトイレって奥深いからね。興味持つからね。例えば今二人が日常で使っている水洗トイレは1775年にイギリスのカミングスという人が発明したんだ。
ふーん、正直知らなかったけどどうでもいい。
なんだって。それじゃこれはどうだ。昔女の人が立ったまま中腰で後ろ向きに排尿できる小便器があったんだ。その名はサニスタンド。
なんか名前がかっこいい。
サニスタンドは TOTO で発売されて、1964年の東京オリンピックでは国立競技場にも設置されて評判になったんだよ。
そうなんだ。でも私サニスタンド見たことない。
夢名も
日本でも発売されたんだけど、日本ではやっぱり女の人が立って排尿することに抵抗が強くてあまり広まらなかったみたい。
だから見たことなかったんだ。
確かに中腰でするのは嫌だな。
和式でも嫌なのにね。
最近は和式もこの世からなくなりつつあるんだ。
洋式の方が楽だしね。
それに洋式はウォシュレットがついてるからね。
最近のトイレは綺麗で多機能になって便利になってるかもしれないけど、地球にはどんどん優しくなくなっているんだよね。
そっか、便利なのはいいことだけど電気や紙もいっぱい使うもんね。
乙姫で知られるトイレ用擬音装置も電池式だもんね。
夢のよく知ってるね。
夢の乙姫好き。
そうだね。それに最近では持ち運びができる携帯用乙姫やスマートフォンアプリもあるんだよね。
乙姫はなくてはならない存在だよ。
ビデも。
そんななくてはならない機能がたくさんある一方で、環境問題に直面している現代ではトイレからのエコアクション推進運動をしているところがあるんだよ。
え、どこどこ？
日本トイレ研究所だよ。日本トイレ研究所はトイレに愛をスローガンに、節水、省エネ、省資源などに取り組み、 CO2 排出量の削減に貢献することを目的とした運動をしているんだ。
なんだか難しいね。
二人もどこかで見たことあるはずだよ。キャンペーン参加施設のトイレ内にはトイレットペーパーを大切に使ってもらいたいという思いが綴られた詩が貼ってあるんだよ。
あ、夢の見たことある。小学校の時にトイレに貼ってあった。
私は見たことないな。
どもみ絶対人生損してるよ。とっても面白いんだよ。
そうそう、例えばこんな詩があるんだよね。トイレットペーパーの命はセミよりも短くて、使ってすぐに捨てられて、セミの命は1週間と言うけれど、トイレットペーパーの命は1分もない。その儚さが愛おしい。
うわー、切ない。
確かにこの詩を読んだら紙の使う量を減らすよね。
みんなの気持ち一つでエコになる、そういうことを教えてくれる運動だと僕は思っているんだ。
トイレって奥が深いね。
夢のトイレットペーパー
私も温熱は強じゃなくて弱にしてみる。
夢のもっとトイレの詩読みたい。
トイレの詩は日本トイレ研究所のホームページに載っているから、ネットで検索したら見つかるよ。
よーし、ともみ、これからトイレの詩を探しにレッツゴー。
ちょっと夢の待って。
みんなもトイレットペーパーを使いすぎないように気をつけてね。トトちゃんとの約束だぞ。トイレは恋の落とし穴、トイレの神様、トトちゃんのトイレラジオ。このコーナーは僕がゲストと一緒にトイレについて熱く語る番組だよ。ゲストは夢乃ちゃんとともみちゃんだよ。よろしレッド、
よろしレッド。
あ、早速リスナーさんから2人に質問がありますよ。ペンネーム乙姫やいびんさんからです。ありがとうございます。2人はトイレのどこが好きですか？
夢乃は消臭力とか芳香剤があるトイレが好き。
どうして？
なんだか気遣いが感じられるから。
ああ、わかる。最近流行りの日本人のおもてなしの心ってやつだね。ともみちゃんは？
私は色が白なところ、清潔感があるところが好き。最近はいろんな色があるけど、やっぱり白がベストだよね。でもうちのトイレ水色なんだよね。
あ、夢乃のトイレ白だよ。
いいな。トトちゃんのは？
僕のはね、便器がワインレッドで、ウォシュレットがピンクかな。
オシャンティ
ー。僕も気になったから街頭アンケートしてきたよ。題して100人に聞いた気になるトイレ事情。
わー、パチパチパチ。
アンケートに協力してくれたみんな、ありがとう。まずは一番好きなウォシュレットの機能を聞いたよ。いろいろな意見があったけど、ベスト3を発表するよ。まず第3位、10票獲得、ビデ。優しく刺激してくるのがいいみたい。
私もあの全てを洗い流してくれるところが好き。
次第2位、15票獲得、乙姫。僕もいつもお世話になってます。
名前かわいいよね。
そして堂々の第1位、他の機能に圧倒的な差を見せつけてくれました。37票獲得、温熱。ぬくもりが心にしみるよね。
やっぱり温かいと心がほっこりするよね。
アンケートを取っていて、男の人でビデを使っている人が多くてびっくりしたんだ。
夢のもビデって女の人用だと思った。
私も。
お尻だと当たりづらいらしくて、ビデだとジャストミートするんだって。
そうなんだ。浅く座る人が増えてきたってことなのかな。
そうかもね。
他にも一番苦手なウォシュレットの機能を聞いてきたよ。それじゃあワースト3を発表しちゃうよ。まず第3位、9票獲得、お尻。後ろまで座らないとなかなか当たらないよね。
そういえば友達が浅く座ってお尻を使った時に、水が後ろから噴水みたいに飛んだって言ってた。
それは怖いね。使う時は気をつけよっと。
次は第2位、12票獲得、乙姫。使わない時も流れるのが嫌なんだって。
あれ、乙姫は好きな機能も2位じゃなかった？
乙姫は一番身近な分、好き嫌いが分かれるってことなんだね。
そして第1位は16票獲得、ビデ。
あれれ、ビデもさっき好きな機能で3位だったよね。
水が出てくるの自体嫌いな人が多いみたい。
そうなんだ。ビデとかお尻ってどのウォシュレットにも必ずついてあるから、みんな好きなのかと思ってた。
夢のも、夢のびっくり。
そしてここからはトトちゃんアンケート番外編。この質問は僕の趣味で聞いてみたよ。題してあなたのベストオブトイレットカラー。まずは第3位から、11票獲得、黒色。シックで落ち着いた黒色がおしゃれでグー。そして第2位、12票獲得、水色。空を連想させる水色がみんなの心を開放的にしてくれるところがいいんだね。圧倒的な第1位、59票獲得、白色。清楚清潔爽やかの 3S を兼ね揃えた正統派カラーがランクイン。
私も白色好き。 でも私トイレに黒色があるって聞いたことも見たこともなかったから2位に入っていてびっくりした。
夢の黒色好き。かっこよくてスタイリッシュで夢のタイプ。
みんなどうだった？みんなの好きな色はあったかな？みんなもトイレに入るときは何色があるか見てみると、いつものトイレライフがもっと楽しくなるはず。
私もウォシュレットにどんな機能があるか興味が湧いてきた。
夢の輪、
あ、もうお別れの時間になっちゃった。あっという間だったね。
今日は二人ともありがとう。
普段聞けないことが聞けて楽しかった。
夢のいろんな人とトイレトークしたい。
トイレからつながる人の輪をみんなで広げていこう。それじゃあ僕はトイレに帰るね。トイレに咲く一輪の花、トトちゃんのトイレラジオでした。じゃあね。
流しちゃダメ。
後半は私たち又吉グループのジブリのナウ&クラシックの番だからね。
そうそう、トイレの話は水に流して心機一転、この曲からお聴きください。
風立ちぬの主題歌、松任谷由実で飛行機雲。
ヒューマン学園放送部。
なごむ。
この曲を聴いてるだけであの映画の情景が思い浮かぶよね。
堀越二郎と里見直子の出会い、すっげーよかったな。
見たよ見たよ、ナイスキャッチでしょ。
それそれ。お聴きいただいた曲は風立ちぬの主題歌、松任谷由実で飛行機雲でした。
改めまして皆さんこんにちは、あゆみです。
りさです。
なつきです。
てか、さっき流されそうになったの忘れてた。もうトイレのやつ、バレスバレスバレス。
まあまあ、こうやってどうにかつなげることができたんだし、もうそんなに怒らないの。
だって
宮崎駿が引退宣言だって。
ちょっと夏木、いきなり叫ばないでよ。
え、じゃあジブリこれからどうなるんだよ。息子は、俺の大好きなポルコとバロンはどうなっちゃうの。
うるさい。駿いなくなっちゃうの。
友達か。
しかも3年ぶり5回目。
5回も？早よそんなにやめるやめる先してるの？
ああ、もう、くらえ！ムシムシ！
ああ、目が、目が！
リサ、怖い。
まったく、これじゃ話が進まないでしょ？静かにしなさい！
はーい。
まず、夏希がさっき言ってた宮崎駿さんの引退宣言のことなんだけど。
はいはい！引退宣言5回目って本当なんですか？
記事にもなってるし、本当のことだと思うけど、俺の知ってる限りで最初に引退宣言したのが、もののけ姫が映画化された後、その次がハウルの動く城、そして今回の風立ちぬ。
まあ、早尾も年だもんね。
早尾さんでしょ。確かに、もう今回で最後になりそうだよね。
あー、魔女の宅急便好きだったな。キキとジジ可愛かったな。自転車のシーンとかほんとすごかったよな。
いいよね。あ、でも私はベタに隣のトトロが好きかな。キャラクターも可愛いし、シナリオもすっごく良かった。猫バスなんてふかふかしてて気持ちよさそうだし、あー、一回乗ってみたいな。
私はね、私はね、千尋大好き、顔なし大好き、ハク大好き、にぎはやみこハクずし。
ジブリの名台詞とかも結構面白いよな。
やーい、お前んちお化け屋敷。
人がゴミのようだ。
まあもう二人とも、こんなにまとまりのないグループ大嫌い。
リサ、愛してるってとってもとってもって言ってるよ、夏希くんが。
お、だからリサ泣かないで、僕も泣かないから。
ふざけてるの？
ふざけてなんかないさ。これは崖の上のポニョのセリフにあったんだよ。
そんなの覚えてないよ。あ、崖の上のポニョといえばやっぱり
ポニョ、ソースケ好き
でしょ。
リサかわいい。
そんなこと言っても何も出ないからね。
ツンデレオッ
ツ。ああ、もうそんなことよりジブリのナウクラからずれてる。話戻すよ。
はーい。
まずジブリのすごいところといえば、みんなが共感する作品だよな。
そうだね。全然売れなかったジブリ作品も今じゃグッズまで販売されるほどの売れっぷりだもんね。
最初にジブリで制作されたのって風の谷のナウシカだっけ。
そうそう、 風の谷のナウシカはジブリが設立されて1984年に初めて映画になった作品なんだけど、そこにはすごく大変な苦労があったみたいだよ。
私生まれてない。
29年も経ってるからね。今では宮崎駿さんや高畑勲さんの名前を見るだけでも反応するのに、昔はその名前の知名度が低くて原作自体も有名じゃなかったみたいなんだ。
そもそもアニメといえばテレビで放送するって考えるはずなのに、この人たちはいきなり映画制作のことを考えたんだ。
高望みしちゃったね。
制作費や制作時間も考えて、それは無謀だって一度は一蹴されたんだけど、しっかりと原作を完成させて日本の映画界で世に放たれたんだよ。
早う頑張ったね。うん、それでそれで売れ行きは上々ですか？
それがね、やっぱり最初のうちは全然売れなかったの。その頃の映画収入は少なかったみたい。
最初にジブリとして上映された風の谷のナウシカの売り上げは 7.6 億円、数にして91万人。
それからだんだんスタッフも増やしていって売り上げが伸びていったの。現時点で数ははっきりしてないんだけど、今回上映された風立ちぬは100億を超えるって話らしいよ。
でもジブリ界の中で一番売れてるのが2001年、12年前に上映された千と千尋の神隠しなんだ。数にして2350万人、そして304億円っていう数字を叩き出したんだ。
304億円ってなんかもう大きすぎてよくわかんないや。
それと制作時間の話になるんだけど、これもこれで本当にすごいよ。一作品あたり作画スタッフの数は約60人。それでも2時間の作品を作るのに丸2年はかかってしまうんだって。
駿さんが求める緻密な作画を追求していった結果、アニメーター一人が1週間で作れるアニメの長さはわずか5秒分。それは昔も今も変わらないことなんだ。
それほど一つ一つの作品に力を入れてるってことなんだよね。
駿すごい、スタッフすごい。
そうだね。ジブリって私たちが生まれる前から続いていて、なんだか奥が深いね。もっともっとジブリに興味が湧いてきちゃったな。
やっぱり昔は全然売れなくて苦労が大きかった分、今はこんなにも世界的に有名になってる。ジブリってどこまで続いていくのかな。
それ気になる。ずっとジブリ作品が続けばいいのにね。でもやっぱり作画は変わってほしくないな。私あの絵大好き。
まあ駿さんの引退宣言はあったけど、でも近々新しいジブリ作品が登場するみたいだし、ちょっくら見てこようかな。
確かかぐや姫の物語だっけ。
うん、監督はおなじみ高畑勲さん。
私も見たい。夏希くんゴチになります。
自分で払ってみろ。
ち、
ヒューマンインフォメーション。
私たちが通うヒューマンアカデミー那覇校にはいろんなカレッジがあるんだけど、漫画、イラスト専攻の学生たちが沖縄の産業祭りで無料似顔絵ブースを出しちゃいます。
もう恒例になってきたよね。
うん、10月25日金曜日から27日日曜日、午前9時から午後8時までやっていますので、気軽に遊びに来てね。
27日日曜日午後3時からは似顔絵ブースの隣ステージでアニソンライブもあって、卒業生ユニットたちが出演します。
沖縄の産業とサブカルをチェックすべし。
10月27日日曜には総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の校舎でゲームグラフィック体験授業が行われます。将来ゲームクリエイターになりたいって方はぜひ体験してみてね。
そしてそして、毎週土曜日 QAB 午後5時55分から放送している紙芝居風アニメ重箱ん中、見ているかな。ヒューマンアカデミーは作画のすべてと声優を半分くらい担当しています。実は僕第9話で出演させていただきました。絶賛放送中なので絶対見てね。
以上ヒューマンインフォメーションでした。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
さて次週は中曽根グループと玉城グループによるラジオ制作です。何を放送するかは聞いてからのお楽しみ。
あ、 どっちかがポケモンやるって聞いた。あゆみポケモン好きだから楽しみ。
それにしてもこのジブリの話といい、トイレの話といい、すごかったな。
だいぶ騒いでたしな、どっちも。
それじゃあ終わったことだし、今度こそ水に流せるね。
流しちゃダメ。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。戸惑いながら